3、12月4日から10日は人権週間です。ありがとう、5文字以上の温かさ。タイトルは、平成28年度入選標語、広岡愛さん、播磨幼稚園の作品です。人権デーと人権週間。人権デーは、世界人権宣言、1948年の採択を記念して、1950年の国連総会で採択日の12月10日を人権デーと定めました。一方、国内では世界人権宣言採択の翌年、1949年に採択日の12月10日を最終日とした1週間を人権週間と定め、様々な人権啓発活動を行っています。平成29年版人権啓発カレンダーふれあいが完成しました。蝶ではふれあいカレンダーに皆様から応募いただいた人権標語やふれあい川柳を掲載し、人権意識の向上を図り、お互いの人権を守り、住民みんなで住みよい街にしようと啓発を続けてきました。また、日常で役立てられるようにと、ゴミの収集日や防災情報を掲載し、便利なカレンダーに仕上がりました。目につくところにかけていただき、掲載したふれあい写真を見て、ほっこりした温かさを感じていただければ幸いです。平成29年版は、遊び心を加えた楽しいイラストになっています。4月を省く。じっくり見ると何かに気づくかも。問い合わせ、障害学習グループ。電話 079-435-0565。人権週間関連イベント。人権啓発カレンダー、ふれあい、原画展。日時、12月3日土曜日から11日日曜日。午前8時30分から午後7時。場所、中央公民館ロビー。問い合わせ、障害学習グループ。電話 079-435-0565。困りごと相談コーナー。人権擁護委員が困りごと相談受けます。秘密は守ります。日時12月4日日曜日。正午から午後2時。場所、中央公民館2階、第3研修室。問い合わせ、福祉グループ。電話 079-435-2362。特設人権相談を開設。いじめ、嫌がらせなどでお悩みの方はお気軽にご相談ください。相談は無料で秘密は守られます。予約不要。日時12月1日木曜日。午後1時から3時。場所、福祉幸せセンター。問い合わせ、福祉グループ。電話 079-435-2362。心触れ合う町民の集い。日時、12月4日日曜日午後1時30分から4時。午後1時会場。場所、中央公民館大ホール。駐車場に限りがありますので、徒歩か自転車でお越しください。入場無料。満席の場合は入場制限があります。内容、開会行事、全国中学生人権作文コンテスト、兵庫県大会地区予選表彰式、朗読、講演会、講演会演題、文字の力、言葉の力、生きる力、講師、武田総雲、書道家。問い合わせ、障害学習グループ。電話 079-435-0565。
小中学生の人権作文、詩。お父さんが教えてくれたこと。播磨小学校5年、八木みなみ。私のお父さんは今年の春、3月に亡くなりました。 私は今まで人は80歳や90歳まで生きられるのが当たり前だと思っていました。だけど今回の出来事で30歳や40歳までしか生きられない人もいるということを改めて知りました。お父さんは35歳の時に病気が分かりました。私はその時は風邪などのように治る病気だと思っていました。お父さんもお母さんもたくさん入院するかもしれないけど治るからねと言っていました。私はまだその時1年生で、今ほどいろんなことがわからなかったけれど、薬のせいで髪が抜けているのなどを見て、お父さんは一体何の病気なんだろうと思ったり、本当に治るのかなと思ったりしました。何度も入院したり、遠くの病院に行ったりしていて、お母さんも毎日病院に行っていました。お父さんは仕事に行かなくなって、家にいるようになりました。私は心配だったけれど、お父さんと遊ぶ機会が増えて、とても嬉しかったです。くだらない話でたくさん笑って、テレビを見たり、ゲームをしたり、当たり前のことをして過ごしました。時には怒られることもあったけれど、元気な頃と変わらないお父さんで、私はお父さんは治ったのだと思いました。でもそうではなくて、だんだんお父さんはご飯が少ししか食べられなくなって、痛いと言ったり、しんどいと言って寝ていることが増えてきました。お父さんもお母さんも大丈夫と言っていたけれど、私はすごく心配でした。それでもお父さんが笑っていたので、私もできるだけ笑うようにしていました。そしてお父さんが最後に入院して、すぐ亡くなりました。私はなんとなく不安だったけれど、本当に亡くなってしまって、何が起こっているのかわからなくて、悲しいとか、そんなふうには思えませんでした。お葬式などが終わって、いろいろ考えたり、思い出したりしました。お母さんに、お父さんは本当は死ぬかもしれないと分かっていたのか、と聞くと、お父さんはいろんなことを全部受け止めて、私たちが困らないようにたくさんのことをしてくれて亡くなったんだよ、と教えてくれました。私はとても驚きました。お父さんは本当にいつも笑っていて、病気じゃないかのような顔をしていました。私はいつもちょっと頭が痛いとかお腹が痛いとすごく不安になって悲しい顔になります。でもお父さんはもっとつらかったのにそんな顔をせずに一緒に遊んでくれていました。私がもし自分が死ぬかもしれないと思ったらお父さんのように笑ったり家族と楽しく遊んだりできません。なのにお父さんは自分のことより家族のことを考えて生きてくれていて、私はすごく感謝しました。お父さんは入院しているときに、幸せだったと言いました。お父さんは死ぬのは怖い、など臆病な発言をせず、今までの人生が幸せだったと最後まで前向きに来ていました。今私は、それは本当にすごいことだったんだと思います。私たちは一日一日当たり前に生きているのではなく、いつ命がなくなるかわからない中で生活しています。そのことを考えて、毎日世界中の人が今より命の大切さを感じて生活してほしいと私は思います。私がこの作文に書いたことは、今まで考えたことがなかったけれど、お父さんが、教えてくれたのだと思います。幼稚園児のカットを紹介。雨の日大好きってカタツムリが言ってるよ。播磨幼稚園4歳児佐古恵佳。やったー、山から水が流れたよ。蓮池幼稚園5歳児 細間るきや。お友達大好き。播磨西幼稚園3歳児牧田梨沙。
友達播磨西小学校4年白直也。友達何人いますか？何でも話せる友達。時々喧嘩もするけど、困っていたら助け合い、嬉しい時は一緒に喜び、悲しい時には一緒に泣ける。そんな友達、ちゃんといますか？形だけの友達なんていらない。お互いに励まし合い、いけないことはダメ、ときちんと言い合える。そんな友達、ちゃんといますか？嫌われたくないからといって、友達に全部合わせてませんか？そんなのは本当の友達とは言えない。さあ勇気を出して本当の友達になろう。戦争を通して命の尊さを考える。播磨中学校3年難波寿庵。毎年お盆に必ずおじいちゃんのお兄さんのお墓参りに行く。おじいちゃんのお兄さんは戦争で亡くなった。23歳だった。あまりにも若すぎる死だ。普段の生活の中で命の尊さや生きていることの意味について深く考えることはほとんどないが、お墓参りに行くたびに人の命って一体何なんだろうと考えさせられる。戦争では人の命がまるでゴミくずのように扱われる。戦時中は人を殺すことが許され、平時においてはそれを罰する。状況によっては正当化し、状況によっては罰する。どんな時代であっても命の大切さ、尊さに変わりはないはずではないのか？そんな都合の良い理不尽な道理があってたまるものか？私にはもっと生きたかったおじいちゃんのお兄さんの無念の叫びが、お墓の石の下から聞こえてくる。私には戦争で死んでしまったお兄さんの70年以上も思い続けているおじいちゃんの悲しい気持ちが、お墓を何度も何度も力いっぱい無言で磨くおじいちゃんの表情から伝わってくる。戦争は死んだ人の命だけでなく、生きている人の人生をも奪っていった。普段明るいおじいちゃんが凍りついたような表情で黙々とお墓を磨き続ける姿を見て、私はいつもそう思う。お墓参りの時のおじいちゃんはいつもとは全く別人のようで、私は声をかけることもできない。お兄さんのことを聞いてみたいが、それもできないほどの悲しみに包まれていて、その悲しみの内側の世界に立ち入ることができないのだ。おじいちゃんの今なお苦しめ続けているお兄さんの死。私はおじいちゃんのお兄さんの命を奪った戦争が憎くてたまらない。今も地球上のどこかで戦争が起きている。たくさんの命を奪い、奪われ、そしておじいちゃんのように残された人の人生も簡単に奪っていく。戦争なんて今の日本には関係ない？とんでもない話だ。今なお戦争で負った後遺症に苦しみ続ける人がたくさんいる。おじいちゃんのように心に悲しみを抱き続け生きている人がいる。戦争は決して終わってはいない。それに今後、日本で戦争が起きない確証なんてどこにもないのだ。戦争だけじゃない。日常でも学校や社会において人の命が粗末に扱われている。人を傷つける言動があちこちで飛び交い、何のおとがめもなく悪が大手を振ってまかり通っている。耳を塞ぎたくなるようなニュースが毎日のように報道されている。かつて日常においてこんなにも人の命が簡単に扱われ奪われたことがあっただろうか。2012年12月、松江市教育委員会が 松江市内の私立小中学校に対して、裸足の弦の閉科措置及び貸し出し閲覧制限を求めていたことが、2013年8月に報じられた。確かに、裸足の弦には過激な描写があり、多くの抗議が寄せられている。だが、裸足の弦の過激とも取れる描写には、中沢啓治さんの原爆を浴びるとこういう姿になる、という本当のことを子供たちに見せなくては意味がないと思っていました。原爆の残酷さを目にすることで、こんなことを決して許してはならない、と思ってほしいのです、という強い思いが込められているのだ。仮に、どんなに過激な描写であったにせよ、それが日本で本当に起こった紛れもない事実なのだ。いや、ちょっと待て。事実は漫画のそれよりももっとむごたらしく悲しみに満ち満ちていたのだ。我々は現実から目を背けてはならない。事実を事実として受け止めてこそ、過ちを過ちとして受け止めてこそ、正しい道を進むこともできよう。事実を隠すことで、一体そこに何が見出せるというのだ。以前、広島長崎というドキュメンタリー映画を見た。その中の街頭インタビューで、1945年8月6日が何の日か知らない若者が大勢いたことに、私は唖然とした。おじいちゃんは、今年も無言で、滴る汗を拭おうともせず、お兄さんのお墓を力の限り磨き続けた。そこにお兄さんのお骨はない。その命の終わり、戦死の知らせはおせんべい一枚だけだったという。私は過去の過ちも含め、人事ではない自分のこととして事実をしっかり捉え、命の尊さをじっくり考えることで、二度と蘇ることのないおじいちゃんのお兄さんの死に、少しでも意味を持たせたいと強く思う。なぜなら、このような恐ろしい現実があったことを、決して風化させないこと、そして何より、二度と同じ過ちを繰り返さないことこそが、残された私たちの使命だと信じてやまないからだ。灯籠、播磨南中学校1年、片岡美代。川を流れる一万の光。幻想的な景色。一瞬にして世界が変わったあの夏の思いが、一万の光となって、原爆ドームを照らす。希望の光に包まれた広島の街。祈りの光に包まれた広島の街。71年前のあの日が今につながる。平和の光はいつまでも消えない。12月4日から10日は人権週間です。を終わります。